今日は創世記の49章28節から33節までです。創世記の49章28節から33節。これらすべてはイスラエルの部族で12であった。これは彼らの父が彼らに語ったことである。彼は彼らを祝福したとき、おのおのにふさわしい祝福を与えたのであった。彼はまた彼らに命じていった。私は私の民に加えられようとしている。私をヘテ人エフロンの畑地にあるホラーナに私の先祖たちと一緒に葬ってくれ。そのホラアナはカナンの地のマムレに面したマクペラの畑地にあり、アブラハムがヘテ人エフロンから所有の墓地とするために畑地とともに買ったものだ。そこにはアブラハムとその妻サラトが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。その畑地とその中にあるホラナはヘテ人たちから買ったものである。ヤコブはコラに命じ終わると、足を床の中に入れ生き絶えて自分のために加えられた。アメン。いよいよヤコブの生涯が終わる場面です。ヤコブはその生涯の終わりに息子たちを全て12人を呼び出して、それぞれにふさわしい祝福を与えました。そうして祝福を与え終わった後に、このようにして、自分のが死んだ後どこに葬られる、どこに葬ってほしいということを指示して、そしてそれらすべてが終わると足を床の中に入れてそこで生き絶えて、そしていよいよ自分のために加えられました。この聖書の中でアブラハムや、イサク、ヤコブが、特有の表現として自分死ぬ時は私の民に加えられるという言葉を日本語の聖書で使っております。この加えるという言葉、これはヘブライ語でアウサフと言いまして、これは集める、あるいは受け入れられる、加えるという意味もいいんですけど、集められる、つまり自分の民のもとへと集められるということですね。神の民にとって死は決して終わりではないんです。集められる先があるわけです。33節の方ではヤコブはコラに命じ終わると、足を床の中に入れ、ちなみにこの入れという言葉もアウサフで集めて、足を自分の床の中に、ベッドの中に集めて、そして生き絶えて自分の民の中に集められたというふうにも訳すことができます。ヤコブはこの死を間際にしてですね、子供たちを祝福しました。彼の思いは一体どこにあったのか。それはエジプトにはなかったんです。彼は、この臨終が近いということを知ったとき、まずヨセフを呼び寄せました。47章の方の終わりの方で、47章の29節から再び読んでいきますと、イスラエルに死ぬべき日が近づいたとき、その子ヨセフを呼び寄せていった。もしあなたの心にかなうなら、どうかあなたの手を私の腿の下に入れ、私に愛と真実を尽くしてくれ。どうか私をエジプトの地に葬らないでくれ。手を ももの下に入れる誓い、この最も厳重な誓いで誓わせた内容がエジプトに葬らせないでくれということです。彼自身は必ずエジプトから運び出して先祖たちの墓に葬ってほしいというんですね。ヤコブにとっての最も重要な事項は先祖たちと共に眠りにつくこと、自分の死に場所です。自分がどのようにして死ぬのかということです。皆さんがですね、どうせ死ぬとき箱に、皆さんが死んだ時の墓の標本に刻まれたい言葉として何があるでしょうか。ここに今集っているのは女性たちだけですので、例えば誰々の墓、これは総理大臣の母として皆さんは墓碑に刻まれたいでしょうか。天国で生活しているというふうに刻まれたいですよね。あれ、ヤコブはですね、総理大臣の父としてエジプトの地に葬られることを完全に拒絶しました。嫌だったんですね。むしろ彼は父アブラハム、イサク、ヤコブが葬られているあのヘテ人マウレの土地のその二十歳のホラー穴に葬ってほしいと願ったんです。まだ当時はですね、アブラハム、イサク、ヤコブ、やっとヤコブの代で70名からどんどん子孫たちが増え広がり始めていったわけですけども、まだエジプトの方が超大国でした。その超大国の総理大臣の父として葬られることよりも、むしろまだ弱小国の弱小部族の中の父として葬られることを、当時の状況的にはそういうふうに人々から思われたかもしれないですね。もっともですね、今の時代の皆さんからすればアブラハム、イサク、ヤコブというこの名はとてもとてつもなく偉大な名前として語り継げられておりますけども、ヤコブは少なくともその時見ていなかったんです。アブラハムだって彼さんから多くの子孫たちが生まれるという約束が与えられていたのに、子供はたった一人イサクだけだったんです。他にも子たちはいたんですが、しかし神が約束されたのはイサクだけでした。まだ見えていなかったんですが、しかしヤコブは将来どうなるというのをしっかりと見ておりました。今皆さんは何を見てるでしょうか。皆さんは今教会に来てキリスト者として歩んでおります。その後の栄光がどれほど素晴らしいかをしっかりと御言葉からビジョンを通して思い描いているでしょうか。この朝5時、誰もみんなまだ寝ている時間にどういうお方を礼拝しているかということがどれほど栄光に富んだ務めであるかを皆さんもっともっと理解するべきです。まだ当然その栄光は目に見える形では見えていないんですけども、しかしアブラハム、イサク、ヤコブが見たように、どうか皆さんも主に仕えるということがどれほど栄光に富んだ務めであるのかということをどうか思い描きつつ礼拝に参加してください。もしそうだとしたら礼拝中に居眠りするとかそういったことができなくなるはずです。ここでヤコブはこの遥か自分の行こうとしている場所を遥か仰ぎ見て、そしてそれをいつも待ち望んでおりました。ヘブル人への手紙のですね、11章の方に信仰の偉人たちの列伝が出てくるんですけども、このヘブルの11章の13節から16節までをお読みします。ヘブル11章の13節から。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、 地上では旅人であり帰留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。アーメン。この信仰の偉人たちは何を仰ぎ見ていたか、遥か天の故郷を仰ぎ見ていたんです。この地上においては彼らは旅人であり帰留者でした。この世において何かの栄華を受けるということ、それを多くの人たちは求めているんですが、しかし皆さん、この地上においては旅人であり帰留者なんです。そして私たちキリスト者にとってもそうですし、またアブラハム、イサク、ヤコブはまさしくそうでした。天の御国を主体に求めていたんです。そして今日の箇所ではヤコブはこの先祖たちの民の中へと集められました。天に集められたんです。やがてですね、皆さんももしキリストに連なっているのであれば、もしこの御教えを捨てずにしっかりと皆さんもこの世のことを思うではなく、自分自身の願いや自分自身のことを握りしめるのを手放してキリストに委ねるということをするのであれば、やがて皆さんもこのヤコブと同じところに行きます。マタイの福音書の8章11節から13節を読みたいと思います。マタイの福音書の8章の11節から13節、あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒された。もうちょっと前から読みましょうか。百人隊長という名前が出てきましたので5節から、イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願して言った。主よ、私のしもべが中部闇で家に寝ていてひどく苦しんでおります。イエスは彼に言われた。行って直してあげよう。しかし百人隊長は答えて言った。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますから。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身も下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。でそれでイエス様が続けて言われたのが、たくさんの人たちが東から西から来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。 しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され泣いて歯ぎしりすると。この百人隊長は褒められました。なぜかというとイエス様がどんな権威を持ったお方であるのかを知っていて、そしてその通りに告白したからです。イエス様はこのしもべの病を唇の言葉で追い出す権威があるお方だと、すなわち病をも悪霊をもこの世のすべてをもその唇での言葉による権威でもって追い出すことのできるお方だと、この百人隊長は信じていたからです。天と地を作られた神でなくてはこの病を追い出すことも人を癒すことも人を死者の中から復活させることもできない。そこまでこの百人たちを信じていたんですね。ヤコブは自分が行くところを信じておりました。自分はこのエジプトよりもはるかに優れた天の故郷に集められ加えられるのだと信じていたから、だからまだこのまだ弱小であった一部族の父祖としての地位が、これが後にどれほど栄光に富んだものであるかをから仰ぎ見ていたんです。そして信仰に連なる者たち、アブラハム、イサク、ヤコブの信仰に連なる人たちは全てこの天、やがて天の御国でこの食卓に着きます。当然この百人隊長とも私たちは、もし皆さんが信仰を保ち続けるのであればやがて会うことができます。御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのですとイエス様はおっしゃいましたけれども、御国の子ら、つまり一見キリスト者であったり一見アブラハムの子孫であったりする人たちが逆に外の暗闇に放り出されて泣いて歯ぎしりするということが大いにあり得ることがこの12節からわかりますね。泣いて歯ぎしりする、歯ぎしりするってつまり悔しいっていうことですね。この追い出される人はなんで悔しいのか、自分が入れなかったからというのもあるかもしれません。兄弟姉妹を憎んでいて、そしてその憎んでいる憎き相手がこの天の食卓に預かって、自分は外の暗闇に放り出されて泣いてっていうのはかなり悔しいんじゃないでしょうかね。兄弟姉妹を憎む者、憎む者は兄弟姉妹を殺すようなものだとイエス様おっしゃってますね。かなり悔しいんじゃないでしょうかね。その悔しさを捨てないで、悔しさに悔しさを増幅してますます歯ぎしりにまで至る、これは恐ろしいことですね。私たちは憎しみを捨て、自我を捨て、自分の主張を捨てて、そしてしっかりとヨセフのようにヤコブのように主に従順して自分を下ろしていくのであれば、ますます祝福に祝福に連ねられて、そしてこの天の食卓にやがて連なることができます。しかし御言葉を軽んじ自分を下ろさず、あくまで自分の主張を貫き通したいのであれば、やがて自分だけが暗闇に放り出され、他の兄弟姉妹たちがアブラハム、イサク、ヤコブの食卓に連なる、歯ぎしりするほどそれは悔しいことです。どうかそのような人が一人もいないようにと私は願っております。ヤコブは地上のことを思わず天のことを思って、そしてこの先祖の民に加えられました。そのヤコブが加えられ集められたところには、先ほど見た百人隊長もいますし、またイエス様がその食卓の中に中心におられます。どうか皆さんもしっかりと地上においては天の御国の住人らしく歩んで、自分を十字架につけて、そして死に明け渡し、しっかりと天の御国の食卓にやがて連なる側の 皆さんでありますように。決して外の暗闇に放り出されて歯ぎしりする側にならない皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アブラハム、イサク、ヤコブはこの先祖の列に加えられました。百人隊長もイエスがどういうお方であるのか、それをはるか仰ぎ見て信じていたから加えられました。今私たちはイエス様、あなたに仕えるというこの栄光の務めに預かっております。それがどれほど素晴らしい務めであるのかをイエスよ、ますます知らしめてください。私たちが外の暗闇に放り出されて泣いて歯ぎしりする側ではなく、アブラハム、イサク、ヤコブと共に信仰の列に加えられる側として、この地上での歩みをしっかりと天を見据えつつ歩んでいく私たちでありますように。どうかこの新しい一日を自分を下ろして自分の十字架を追って歩んでいく一日でありますように。そしてキリストに豊かに生きていただいて、キリストにあって祝福された一日でありますように。どうか生徒たち一人一人の今日の一日のすべての仕事を祝福してください。その手の技を祝福してください。どうか病んでいる生徒たち、傷を負っている生徒たち、攻撃を受けている生徒たち、イエスよ、どうぞあなたが憐れんで彼らを守り、安全なところへと導き、健やかにしてくださいますように。そしてこの地上での歩みを本当にアブラハム、イサク、ヤコブが祝福された歩みであったように、私たちも祝福に満たされた地上での歩みを送ることができますように。今日の御言葉を感謝して、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。